人生の落とし穴を避ける30の方法。その1、嫌な仕事をするからお金がたまらない。好きな仕事をするからお金がたまらない。お金がたまらないという人に大事なことがあります。嫌な仕事をしているようです。嫌な仕事を笑っていながら無理をし続けています。毎日嫌な仕事をやりやしています。いつも未然にしわを寄せ、青く縛りながら嫌な仕事を頑張っています。仕事中に何度もため息をついては、つらい、しんどい、面倒くさいと言われます。人からも笑わせながら必死に頑張っているようです。嫌な仕事をするためには我慢が必要です。この我慢が厄介です。嫌な仕事は多くの我慢が必要なので、ストレスがたまりやすくなります。大きなストレスを解消するにはお金をかかる大きな手段が必要になります。高級な外食、特別な海外旅行、贅沢なショッピングなど、せっかく仕事を頑張ってお金を稼いでもストレス以上に散財することになっては長期です。お金が飛ぶように消えます。プラスマイナスゼロとなりお金がたまらないのです。嫌な仕事をしていると病気になるリスクも急上昇です。ストレスのせいで体を壊すと医療費にお金がかかってしまい、やはりお金がたまらないのです。仕事は人生の大半を占めるものです。嫌な仕事につくと人生の大半を嫌なことで占めることになります。これで幸せな人生を送れるはずはありません。泣いても笑っても一生しかない人生が生きることになってしまいます。お金を借りたいなら好きな仕事をすることです。好きな仕事は喜びや楽しみになってワクワクします。ストレスがあっても好きな仕事であればポジティブな刺激になります。また仕事そのものがストレス解消になります。ストレスがなかったとしても分別するためそういうことは大きくありません。ストレス解消にかかる費用も最小限で抑えます。結果としてお金が貯まっていくのです。明るく楽しく幸せな人生を送るためには好きな仕事をやることです。お金が貯まる上でハッピーな人生を送れるのです。好きな仕事をする。人生の落とし穴を避ける30の方法。その2、やだ、整理を口にする人には注意する。やだ、整理を口にする人には注意してください。悪口から言う人に注意するのはもちろんですが、やだ、整理を口にする人も注意が必要です。整理は悪口としなくて良い言葉のように思われます。自称と正しい道理、人の下で正しい道理とあります。確かに整理はポジティブな意味があります。整理という言葉は正しく正しいことであるように思われます。しかし、時に整理は間違った方向で働くこともあります。現実を見てください。過去を振り返ると多くは戦争は整理のためと少し行われてきました。整理のために戦い、整理のために立ち上がろう、整理のために力を貸してほしい。そして、現在でも整理のままの戦争が進行中です。整理を進めると最終的に戦争に発展するのです。やだ、整理を口にする人は自分の信念が絶対と判断や狭い考えにとらわれています。学んだやる気がという判断に越し決して、変なことを出る可能性が少なくありません。整理は良いことに思いますが、誤った人に伝えていることも少なくありません。正常な心に決めておけと言っています。整理は相対的なものにすみません。自分にとっての整理は誰かにとっての悪くなることになるということです。整理、整理、これから連続する人がいれば、休暇を与えておくのがいいでしょう。案に同調していると面倒なことに巻き込まれる可能性があります。できるだけ距離を置いて近づかないでおくのが賢明です。やだ、整理を口にする人は注意する。人生の落とし穴を避ける30の方法。その3、初心者上級者コースに挑むことと危険なことはない。スキー場には初心者コースから上級者コースになります。初心者も関わらず、いきなり上級者コースを滑ろうとする人がいます。上級コースの難しさを経験してみたい、上級コースを滑った方が早く上達するだろうと思っています。これは大変危険です。初心者上級コースにチャレンジしたところで良くなることになりません。難しいコースでスキーを味わいたいのかもしれませんが、その数に案内が浮かぶようになります。急な勾配が頭に滑られません。転んでる間にスキーらしいスキーができません。上級者の段もあります。うまく滑らないせいでスキーは面白くない、私になっていないと誤解してスキーが嫌になるかもしれません。まともに滑らないので慣れることも練習することもできません。まともに滑らず、ひたすら転んでる間で達成感は高いです。挫折感は味わうだけになるのです。上級者コースを滑った方が早く上達すると思っているなら大きな誤解です。スキーはきちんとステップアップを踏まなければ身につかないコースです。そんな身についていない状態で上級コースを滑ったところでまともな練習になりません。上達が早くなることがかえって遅くなります。これだけでは我々はまだいいコースです。打ち込まなければ大きな繋がることになります。場合によっては命に関わることになりません。他のスキーを使って相手に初心者なら素直に初心者コースをやりましょう。無用しないことが大切です。初心者向けのコースでたくさん滑って、今日のしっかり身につけましょう。初心者コースに慣れていれば次に中級者コースです。中級者コースに慣れてようやく上級者コースを緩んだんです。スキーになりません。登山でもハイキングでも同じことになります。自然を相手にした TV を軽くと失敗しを行います。自分の身のため安全のためです。初心者は素直に初心者コースから練習していくのが上達の近道です。初心者はいきなり上級者コースをやらず素直に初心者コースをやる。人生の落とし穴を避ける30の方法。その分、あなたは今財布にいくら入っているか測定できるか。突然ですが質問です。あなたは今財布にいくら入っているか測定できるでしょうか。家庭と支援の合計金額です。もちろん財布の中身はありません。大幅でもいいので、大体いくら入っているのか答えてみてください。速攻できるのがいいのです。きちんと答えられるのは日頃からお金を管理している証拠です。金銭感覚が取り締まされています。日頃からの段階は下げ、きちんと節約を心がけているに違いありません。そういう人は財布に入っているクレジットカードの枚数も答えられ、1日の支出もきちんと管理できていることでしょう。おそらく一定の貯蓄もあるはずです。しかし、答えられない内容からです。全くわからない、見当がつかないというのではありません。それはお金の管理が行き届いていない証拠です。お財布の管理が管理できないでどうやって生活費を管理できるのでしょう。財布は最も大事な所有物の一つであり、体の基礎ということを意味します。財布にいくら入っているかわからないということは財布の中身に無関心ということです。お金の管理が行き届いていないことを意味します。誰かにお金を盗まれても気づかません。うっかりカードをなくしても気づかません。財布を盗まれた場合、警察から財布にいくら入っていましたかと聞かれたときに答えられません。お金持ちは皆財布にいくら入っているのか測定できます。財布にいくら入っていましたかと聞かれたら自信を持って万々と答えます。中には一円単位で答えられるお金持ちも少なくありません。お金持ちになったらお金を管理できるようになったのではありません。お金の管理ができているからお金持ちになったのです。お金の管理能力として常に財布の中の金額を把握しておくことです。一円単位になりそうですが、ざっくりとした金額でも構いません。いつ聞かれてもいいように常にお金の金額を把握しておくようにしておきましょう。財布にいくら入っているか測定できるようになっておく。人生の落とし穴を避ける30の方法。その後、理解できないからといって人の信用を否定しないこと。つっけんどんなものにで人の信用を否定する人がいます。自分が理解できないからといって人の信用を割り振るようです。ゴルフは意味がわからない。必要以上に筋肉を鍛えても仕方ないでしょう。そうしながら鍛える方がかっこいい。おしゃれなんて気持ち悪い。お金が高いだけで成長も何もない。いいように利用されているだけ。その人にとっては正直な意見なのかもしれませんが、ここは注意したいことです。どれも悪口です。自分が理解できない趣味からといって、単に否定するのはよくありません。その趣味に打ち込んでいる人を傷つけます。うっかり口にしたことが誰かを傷つけたり悲しませたりします。世の中に敵を増やします。思わぬ恨みを抱く可能性もある。SNS であれば炎上の恐れもあります。人の趣味を否定していると人間関係のトラブルになるのも時間の問題です。どんな趣味も楽しさ、面白さがあります。自分にとってつまらない、面白くないと感じる趣味でも、その人にとっては楽しい、面白いと感じています。どんな趣味も価値があります。自分では全く価値が感じられなくても、その人にとっては特別な価値を感じていて、有意な時間を過ごしています。人の価値は全然別です。その趣味が生きなくなっていて、人生を豊かにつながっている人もいます。趣味のおかげで人生が救われているという人もいます。内心では、くだらない、馬鹿らしい、どこが面白いの、と思う趣味もあるでしょう。心ではそう思っていたとしても、口に出して言わないことです。心の中で止めておきましょう。たとえ、ギャンブルが趣味という人であっても、暗に否定しないことです。世の中にはギャンブルに価値を感じている人もいます。ギャンブルには、暮らしやストレス解消など、ポジティブな要素もあります。理解できない興味であっても、否定も反応しません。どんな趣味でもそれを楽しんでいる人がいる限り役立っていると言います。相手の話にそうなんですね、と相手の状況がいいのです。否定も肯定もせず評価を加えず受け止めます。なかなか理解できなければ、私にはまだその楽しさを理解するための器が備わっていないと考えましょう。今の自分にはまだ理解できないだけであって、今度その趣味の素晴らしさを理解できるようになるかもしれません。現状の考え方を持てば理解できない趣味も同じです。自分が理解できない趣味からといって否定しないことが大切です。理解できない趣味からといって否定しない。人生の落とし穴を避ける30の方法。その6、カスナの技能は持つ人によって下がる。あるところに同じブランドバッグを持つ機会がありました。ボイズブランドのボイズバッグです。ある人はとても上手で買いやすい。カスナの動きが見られたと満足そうです。もう一人は買って損した。1年も経たないうちにカスナが壊れたと不満そうです。これはおかしい。同じ商品であればカスナの種類も品質も同じです。にもかかわらず2人に差がないのは不思議です。なぜカスナの利用に差があるのか。カスナの品質が悪いせいではありません。持つ人は最短に差があるのです。カスナは消耗品です。何度も買い試しを繰り返していればいつかは早く出てこられますが、カスナの利用は持つ人によって差があります。カスナは正直です。何年も買いもします。何度も買いは1年もしないうちに壊れます。どんなカスナでも無理な差で動かしたり変な方向に引っ張ったりすると消耗が早くなります。うまくしまなくなったり、カスナは冷徹なものなので常に丁寧な扱い方が求められます。自分の持ち物の利用を振り返ってみましょう。 バッグやパーカーなど買って一年もしないうちにカスナーが目に入るなら要カードです。カスナーの品質に問題があるのではなく、自分のは最大に問題があるのかもしれません。カスナーは手術するときはゆっくり丁寧にスライダーを動かしましょう。無理な力を入れず、傾きも注意ながら動かしましょう。可愛いペットを撫でるように、あるいはバラコマーカーを撫でるようなイメージです。丁寧にスライダーカスナーの真似もするようです。カスナーは手術するときはゆっくり丁寧にスライダーを動かす。人生の落とし穴を避ける30の方法。その7、診察の時患者の顔を見ないお医者さんとは信頼関係を結べない。良いお医者さんかどうか見分けるための大事なポイントがあります。きちんと患者の顔を見てくれるお医者さんかどうかです。診察の時パソコン画面の中を見て全く患者の顔を見ないお医者さんがいます。患者の体調について話す時パソコン画面の方を見たまま身を固めています。患者が質問をしてもパソコン画面の方を見たまま返事をします。パソコン画面に書く情報が表示されていて詳細を確認しているのはわかります。多くの情報が載っていればチェックも入念になるでしょう。そうだとしても全く患者の顔を見ないのは大きなマイナスポイントです。残念ながらそういうお医者さんは信頼できません。患者としてはきちんと見てもらいたい印象で強い不安や疑問を抱いてしまうのです。相手の顔を見て話すことはコミュニケーションの信頼関係を結ぶ基本です。患者の顔には彼女にもない情報が載っています。顔には体調が反映されています。顔の表情には苦しみやストレスの場合が表現されます。患者の顔を見ないということはそうした大事な点を見落とす可能性があるということです。どれだけ彼女に詳細が載っていても患者の顔を見ないできちんと診察するのは困難です。患者の顔を見ないのは患者と向き合っていないのと同じこと。いくら不便なことといくら嫌なこと患者の顔を見ないお医者さんとは信頼関係を結ぶことができないのです。体調が悪くて病院に行くことがあればきちんと自分の顔を見てくれるお医者さんなどかチェックしてください。全く自分の顔を見てくれないお医者さんなら別の病院か別のお医者さんに変えてもらうことがするといいでしょう。お医者さんに指定を通す必要はありません。特に、かかりつけ医はきちんと患者の顔を見てくれるお医者さんを選びたい。かかりつけ医とは長い付き合いになる可能性があるため、信頼関係を重視しましょう。話しやすくて、親身に相談を聞いてくれるお医者さんであることが大切です。そのためにも、きちんと顔を見てくれるお医者さんであることが大切です。自分の健康にも関わることですが、できるだけ良いお医者さんを選ぶようにしましょう。患者の顔を見ないお医者さんはお断りする。人生の落とし穴を避ける30の方法。その8、助けを求めることも勇気だ。勇気とは何か、恐れないで立ち向かっていく強い気力のことを言います。勇気が必要なことといえば、どんなことが思い浮かぶでしょうか。新しいお店に入ること、知らない人に声をかけること、初めての仕事や難しい仕事にチャレンジすること。どれも勇気が必要ですね。思い切って考えを変えたり、今まで来たことない服を着てみたりすることも勇気が必要なことの一つと言えるでしょう。勇気が必要なことは思い切って一歩前に踏み出すイメージがあるのではないでしょうか。日頃から勇気が必要なことにチャレンジすることで勇気が鍛えられます。もちろんどれも勇気が必要なアクションですが、他にも勇気があると呼べる意外なアクションがあります。助けを求めることです。勇気は真逆のイメージがあるかもしれませんが、誤解です。助けを求めることも勇気のある行動です。助けを求めるのは自分の弱さや力不足を探す必要があります。情けない、かっこ悪いと思われ恥をかいたり、反省したりする可能性もあります。自分の評価がぐっと下がる可能性を受け入れなければなりません。これは勇気がないとできないことです。したがって助けを求めれば勇気があるということになります。一人でも頑張っていればそのうち誰かが心配して助けを差し伸べてくれると思いますです。残念ながらその望みは薄いでしょう。みんな認めてくれるような現実です。こちらから声を上げないと周りが手を差し伸べてくれることはありません。一人の限界を感じた時は素直に助けを求めてください。仕事をたくさん抱え込んでいたり、一人では大切な困難だったりした時は助けを求めましょう。限界になってから助けを求めるのではなく、限界になる前に助けを求めることも大事なポイントです。助けを求めるのは悪いことでも恥ずかしいことでもありません。困っている時に助けを求めるのは人として当然のことです。自分一人ではどうしようもない時は素直に助けを求めるのがベストです。勇気のある人になりたいなら助けを求めるようになりましょう。助けを求めるのは弱いことではなく強いことです。助けを求めることはネガティブなことを終わりがちですが、勇気を鍛えるトレーニングとして有効です。行き詰まっていた仕事が前に進みます。助けを求めることも勇気の一つであることに気づきましょう。助けを求めれば勇気のある行動をしたことになります。人生の落とし穴を避ける30の方法。その9、成功の保証を求める人はチャレンジができない。成功の保証がありません。保証がないならやりませんという人がいます。残念ながらこういう人は新しいことにチャレンジできません。どんなチャレンジも失敗する可能性があります。成功率 100% のチャレンジはありません。成功率 100% のチャレンジがあるとしたらそれはもはやチャレンジではなく単なる実行です。新しい仕事にチャレンジするも失敗する可能性があります。着手にチャレンジするも落ちる可能性があります。フルマラソンにチャレンジするも危険する可能性があります。好きな人と隠するも暗い可能性があります。新しい内容にチャレンジしても挫折する可能性があります。チャレンジはミスがつくのです。どんなチャレンジも大丈夫な失敗のリスクがあります。時間とかね、努力が加えず、誤算になる可能性があります。成功の保証を求めたら何もチャレンジできなくなります。失敗の可能性を抑えることはできても、全部することはできません。成功の保証がないならやりませんという層になっていると、一層何もチャレンジできないのです。成功の保証を求めるのはやめましょう。自分のチャレンジに責任を持ち、失敗のリスクを利用することです。ここの世界には失敗して努力の精神です。失敗の覚悟を持てば勇気になります。チャレンジができる人は失敗のリスクを受け入れられる人です。そういう人が強いのです。たとえ失敗しても悪いことはありません。一度でも経験できれば手応えがつかめます。失敗から学べることも多い。失敗の原因が判明して、きちんと改善できれば再チャレンジの成功率は上がります。失敗も経験の一つです。チャレンジをすれば成功、失敗に関わらずチャレンジをしたという事実を経験になります。どんなチャレンジも必ず経験値があるので成長になります。失敗してお金を失うことになったら授業料と考えましょう。失ったお金はまた稼げばいいです。時間がかかりますが、後から取り返せるのは幸いです。建設的な考え方を持てば失敗から早く始まります。失敗したとしてもそれはそれで価値のあることですが、恐れる必要はありません。失敗するのも立派な前進なのです。成功の保証を求めない。自分のチャレンジに責任を持ち、失敗のリスクを利用する。人生の落とし穴を避ける30の方法。その10、あらゆるトラブルはこれも人生の最後に乗せることで乗り越えられる。あらゆるトラブルを前向きに受け止められる最強のことがあります。これも人生の最後にです。泥にあったとき、仕事を苦になったとき、入院することになったとき、トラブルに回れたときは大きく刻みましょう。これも人生の最後にと。泥にあったらこれも人生の最後にと考えましょう。仕事を苦になったらこれも人生の最後にと考えましょう。けがや病気で入院することになったらこれも人生の最後にと考えましょう。最悪な人生が終わった、おさまくからと思えるような広いトラブルもあるかもしれません。時は命に関わるようなトラブルもあるでしょう。そんな時もこれも人生の最後にと思えば前向きに受け止められます。結局のところ、すべてのトラブルは人生の最後です。人生の最後とは良い出来事が良いのではありません。悪い出来事も人生の最後です。悪い出来事も良い出来事と同様、人生を深く学ぶものからです。そういう気づかず気づかないか、いつか気づかないかです。人生の最後にはいつでもどこでも楽しめるわけではありません。意図して作れるものではなく、運や偶然の要素が絡んでいます。トラブルが起こったら貴重なチャンスです。人生の最後として前向きに受け止め、立って始めましょう。何かに落ち込んだりするかもしれませんが、それでもいいのです。経済的な組織があったり、人生が停滞したりするかもしれませんが、それでもいい。トラブルが起こるために、これも人生の最後にと、崩さぬことを習慣にしておきましょう。心の傷は時間が解決します。失ったお金はまた稼げばいいことです。仕事を失ってもまた新しい仕事を見つければいいのです。あらゆるトラブルをこれも人生の最後にと、生きればどんなトラブルも前向きに受け止められます。前向きに受け止めることさえできれば、パワーが湧いてきて、うまくいかないのです。トラブルが起こった時は、これも人生の最後にと、崩さぬ前向きに受け止める。人生の落とし穴を避ける30の方法。その11、お酒まで交渉を持ち帰る人は関わらない。お酒まで交渉を持ち帰る人はアルコールに入ると判断力、聴力、記憶力が低下します。酔っている時は頭の働きが無くなっているので、きちんとした交渉はできません。飲酒はふわふわして心地よい気分になりますが、頭の働きは著しく低下している状態です。仕事中の飲酒ができるのは言うまでもありません。アルコールの悪影響は仕事に及ぶからです。アルコールに入ったタイミングで交渉を持ち帰る人は、お酒の社を利用してあなたを操ろうとしています。こういうことは失礼なことはありません。お酒まで取引や契約を結ぶと、実中学、後から悔やむことになります。酔いなされてから余計な取引を結んでしまった、調子に乗って契約を結んでしまった、となり顔が合わせます。こんな契約を結んだ記憶がないとなることも少なくありません。大手ではお酒まで交渉を持ち帰るのはマナー違反とされています。お酒まで交渉を持ち帰るのは不誠実な姿勢としてに警戒されるのです。お酒まで交渉を持ち帰る人は関わらないようにしましょう。一方、あなたもお酒まで交渉を持ち帰る人間にはならないことです。お酒まで取引や契約を結ぶことすると相手が警戒します。アルコールに入っている時に大事な交渉を持ち出すなんてして、と、あなたの場合、ビジネスワークに発展する恐れもあります。他に交渉がなくても一時的です。取引や契約が継続されず、早々に打ち切られます。お酒が入られ、話が起きるため、ビジネスワークなどしながら付き合うことが困難となります。お酒まで交渉を持ち帰る人は関わらない。自分もお酒まで交渉を持ち帰る人間にはならない。人生の落とし穴を避ける30の方法。その順に、警察なくなれば命に関わる。古代やモンスターエラーを見ていると、高速に逃げ出します。大抵最初にやるのは、チャラチャラした場所なんです。脳が痛った場所なのに、恋を激励してしまいます。危険なモンスターがいそうな場所なのに、キラキラしながら、向こうに行きます。そこに行ってはダメだと言われても大丈夫、大丈夫。これが問題ない。けれど、今なら侵入します。そして、大変な問題に襲われ、さらに命を落とすのです。もはや、これらがモンスターエラーの出番シーンです。 この法則に気づくと、誰が最初にやれるのかわかるようになります。チャラチャラ人が登場すると、その人が立ち、最初に命を落とすのはこの人だとわかるようになるのです。映画は私たちに大切なことを教えてくれます。ここから得られる教訓は、軽率な振る舞いは命に関わるということです。軽率な振る舞いは、マナーや態度が悪いだけの問題ではありません。最悪の場合、命を落とすことになります。映画の話であって、現実は違うと思うかもしれませんが、そうではありません。映画の場合、現実も通じるところがあり、大変参考になります。現実でも、チャラチャラ振る舞いをしていると痛い目になります。ネットで炎上する人は決まって、チャラチャラ人です。いじめ動画、犯罪動画、迷惑動画を SNS に投稿します。本人は大丈夫、大丈夫。そして、案の定をすぐネットで拡散します。炎上したり、テレビでニュースになったりして大騒ぎになるのです。本人がしまったと思ったときは、もう手遅れです。世間からの厳しい罰金がたまりません。本人は想像以上の苦しみを味わうことになります。自宅や勤務先が特定されます。普通の日常生活を送ることが困難になります。自分だけでなく、家族まで巻き込んでしまいます。そのことで最悪、命に関わるケースもあるのです。私たちの周りにも、痛いの知らないモンスターが潜んでいます。軽率なことは悪いことです。ルールはやりません。悪いことはやりません。法に反することはしません。たとえ法に反することはやらないことが天命です。リスクを学びにすると、大変なことになります。これらや、モンスターへの思い出してください。最初に命を落とす人は、チャラチャラ人です。これが現実は、ちょっとくらい大丈夫と、軽率なことを大変な方をやると、ルールを決めておくと自然に勇気が鍛えられる。勇気のトレーニングには、という思い切りが必要です。頭で考えると、どうしよう、どうしようと思います。考えから恐怖が増幅して、なかなか勇気が出ません。考えれば考えるほど、悪い妄想が膨らんでいき、恐怖も大きくなります。余計なことを考えないことです。勇気のトレーニングに役立つのが行動のルールなんです。あらかじめ勇気のトレーニングには行動をルールしておけば、迷うことがありません。ルールに沿って物事を進めなければいいので、決断が早くなります。では、どのような、ルールな勇気のトレーニングに有効なのか。大変な方をやるというルールです。見たなら大変な方をやります。例えば、難しい仕事と簡単な仕事があれば難しい仕事をやります。三択や四択なら一番大変なものをやります。一番大変なものをやるのは、何でもなく勇気のある行動です。ルールを決めておけば、決断が早くなります。感情を介入させないことです。大変な方をやれば、なかなかスムーズに進まず、悩みやストレスに苦しみがありますが、必ず自分の成長につながります。大変な方をやるというルールを決めておく。人生の落とし穴を避ける30の方法、その14、思い持つでチャンスを失う。チャンスをつかみたいなら思い持つに集中してください。思い持つを持ち歩かないことです。思い持つを持っているとそれだけチャンスには成長です。足取りが重くなり体力の消耗が早くなります。少し歩くだけでさえ移動します。人によっては頭が痛くなったり気分が悪くなったりすることもある。出社するだけで手元になってしまい、朝から休憩が必要になります。思い持つは頭の回転にも影響します。頭がぼっとしやすくなってなかなか集中できません。間が浮かびにくくなるつまらないミスも起こしやすくなります。思い持つを持っていると行動力の低下につながります。遊びや飲み会に誘われた時、思い持つを持っていると疲れたらまた今度行われます。元々フットワークが重くなり、やはり元気、行動力が上ができるだけ荷物を減らし、何になっておきましょう。重い荷物がかっこいいと思わないことです。仮に荷物がかっこいいのです。荷物をコンパクトにすれば何でになります。移動の際、体力の消耗が抑えられます。フットワークが良くなるので、行動力もアップします。仮に荷物は心理的な負担が小さいため、自然と気持ちも安定になります。遊びや飲み会に誘われた時、駆けつけられます。仕事や出会いのチャンスが巡ってきた時もさっと冷めるのです。万全の準備を行えようとすると、荷物の量が増えて重くなりがちです。もちろん必要な荷物もありますが、できるだけ荷物の量を減らす工夫をしてください。もし必要ないなら、持たないのが一番。ゼロにすることができなくても、減らすことができるはずです。旅行の達人の特徴は荷物が少ないことです。かなり多量で役に立つ姿が見つけています。必要になったら現地で買えばいいという考え方をしています。荷物が少ないとフットワークが軽くなるので、荷物は少なければ少ないことに、自宅を増やしてできるだけ荷物の量を減らし、重さのコンパクトにしておきましょう。わざわざ持ち歩く必要がないなら、自宅や会社に置いておけばいいことです。どうしても必要な自宅と会社で同じものを2つ持つのも1つのです。荷物がコンパクトになることチャンスをつかみやすくなるのです。できるだけ荷物を減らし、みんなの土台を作っておく。人生の落とし穴を避ける30の方法、その15、完璧な人間であろうとすると最終的にどうなるのか。完璧な人間であろうとするとどうなるのでしょうか。緊張を感じることが増えます。ストレスに悩まされることが増えます。小さな間違いや失敗にも敏感になって落ち込むことが増えます。完璧であろうとすると、身のこともどんどん規制していき、恐れられて、気がけになるのです。時には精神に異常を来たし、病気になることも少なくありません。完璧な人間であろうとすると、あなたは間違っている。と、人を攻撃することも増えるため、人間関係に悪い影響です。そもそも人間自体が完璧ではありません。完璧ではない人間が完璧な人間であろうとするのは大きな矛盾です。だから間違っている人もいるかもしれません。それはまだ気がけになっていないだけです。そのまま完璧な人間であろうと頑張り続けば、いずれ連帯に達するのは時間の問題です。どんどん心身の消耗していき、どこかで必ず壊れます。最終的に行くことは同じなのです。完璧な人間であろうとするのはやめることです。完璧な存在と、きっと神様を思い浮かべますが、そもそも神様は人間ではありません。人間ですから、間違えることもあれば失敗することもあります。怒ることもあれば、度忘れをすることもあります。それは普通のことであり、とても人間らしいことです。完璧な人間であろうとするのはやめ、完全な自分を受け入れましょう。最初から自然可能なことなんですが、さっさと諦めるのが正解です。度忘れをしてもいいと自分を許しましょう。神様はミスや間違いがあってもいいと自分を許しましょう。完璧な人間であろうとするのはやめれば、驚くほど心身が軽くなります。緊張やストレスを感じることが減って気持ちが安定します。落ち込むことも減って、いつも明るい気持ちになります。幸せを感じることも増えるのです。自分の中で矛盾が消えるからです。完璧な人間であろうとするのはやめると、自分らしく生きられるようになるのです。完璧な人間であろうとするのはやめ、完全な自分を受け入れる。人生の落とし穴を避ける30の方法、盛り付けが変、味が薄い、食感が悪い、口に合わないと文句を言うのも仕方ないように思われます。正直な意見かもしれませんが、ここは注意したいことです。料理に文句が言っているともっと大変なことになります。美味しい料理まで文句を言うようになるのです。なぜ美味しい料理まで文句を言うようになるのか。美味しい料理は文句を言わないと思うかもしれません。いえ、違います。信じられないことに美味しい料理でも文句を言うのです。美味しいけど量が少ない。美味しいけど値段が高い。美味しいけど盛り付けが悪い。美味しいけどカロリーが高い。美味しいけど冷めたらまずくない。美味しいけどこれくらいまでも作れる。美味しいけどだんだん足してきた。余計なことを言うのです。せっかくの美味しい料理も余計なことで何です。作ってくれた人がかかりさせます。一緒に食事をする同席者であれば残念な気持ちにさせてしまうでしょう。癖は怖い。悪気がなくても無意識にやらさしをします。文句を言う癖があると、よしやしに関係なく何でも何でも文句を言う人間になるのです。たとえ良いものであっても文句を言うようになります。だから日頃から文句を言わないことです。文句は禁句です。良いな気にならないときは表現を尽くしましょう。苦手な味は変わった味ですね。面白い味ですね。こういった表現が便利に使います。良いものが多くて食べきれなければ十分いただきましたと言いましょう。食事を終えたら手を合わせてごちそうさまでした。その一言で締めくくることも忘れません。願わくはポジティブな発言を心がけたい。美味しくない料理であっても何から何まで悪いわけではないでしょう。料理が口に合わなくても美味しくないかもしれません。旬の食材が触れているかもしれません。味わいの悪いが触れているかもしれません。じっくり探せば良いところが見つかります。一つでも良いところが見つかればいいのです。綺麗な美味しいですね。旬の食材が用意しますね。味わいの悪いですね。と称賛できます。文句を言うような癖になら褒めることも癖になります。褒めるような癖になれば自分も笑いもやもできるのです。料理に不満があっても文句を言わない。良い点を見つけて褒めるようにする。人生の落とし穴を避ける30の方法、その17、男性でもペニスを選んでいい。女性でもメンズを選んでいい。アパレル職人とメンズとペニスで分かれています。名前の通り、メンズは男性向けであり、ペニスは女性向けです。私たちは男性ならメンズ、女性ならペニスと考えがちです。しかし、これは固定観念です。ルールで決まっているような感じがしますが、そうではありません。メンズ、ペニスはそれぞれ明確な違いがあるわけではなく、あくまで体型に合わせたおすすめのサイズにしません。衣類についている数をチェックしてみてください。サイズ表記や何の状況があっても、メンズ、ペニスという状況はありません。メンズ、ペニスは目安です。ファッションの幅を決めるなら、メンズ、ペニスにこだわらないことが大切です。男性でもペニスで良い服を見せることがあるでしょう。ペニスはメンズより素材やデザインにこだわっているケースがよく見られます。女性でもメンズで良い服を見せることがあるでしょう。ダボっとした格好が好きな人ならペニスよりメンズの方が好みの服を見せやすいはずです。メンズがないデザインがレディースになったり、ペニスがないデザインがメンズになったりするのはよくあることです。男性がレディースを着るのは変化、女性がレディースを着るのは変化だと思うかもしれませんが、そんなことはありません。メンズもレディースもあくまで体型に合わせたおすすめのサイズにするので、サイズさえ合っていれば自由に変えます。たとえサイズが合っていなくても自分が納得していないようです。メンズ、ペニスを着るようになるとファッションセンスが崩されます。選択肢の幅がぐっと広がるので、おしゃれな幅もぐっと広がるのです。メンズ、ペニスにこだわらない。人生の落とし穴を避ける30の方法、その18、手を下げることで足を使っていませんか。 注意したい一つが足を去ってしまう癖です。手を下げることで足を去ってしまうことはありませんか。床にあるものを拾うときつい足を去ってしまう。歯磨き粉を閉めるときつい足を去ってしまう。扇風機のスイッチを押すときつい足を去ってしまう。こうした癖に心当たりがあれば要注意です。体に手を去ったりするのは苦なことがあるもの。そんなときつい足を下げがちです。足を下げはわざわざ腰を曲げて絡む必要がないので楽です。手より足を下げた方が手間がかからずスピーディーにできることが多いもの。周りに見ている人がいないとなおさら気持ちも緩みがちです。その場所からつい足を下げることがいつの間にか癖になっていることがあります。しかし、いくらだとはいえ、今の覚えることです。手を下げることで足を下げは良いなりといないことです。自分にとって何であっても人が見たとき、気のない印象を受けるでしょう。知らず知らずのうちに自分の味覚を下げてしまうのです。手を下げることはきちんと手を下げましょう。床にあるものを拾うときはきちんと絡んで手を下げます。歯磨きの裏を閉めるときはきちんと手を下げます。扇風機のスイッチを押すときもきちんと絡んで手を下げます。絡む必要があって少し奥かもしれませんが、ここはきちんと最新なんです。足を下げたい衝動に耐えてもぐっと押さえ、手を下げることはきちんと手を下げない。難しいことではありません。当たり前のことは当たり前にするだけです。癖になっているなら今すぐ直しましょう。癖を直すためには意識的な行動ではなくすることが必要です。意識する必要はありますが、大変なのは最初だけです。何度も繰り返しているうちにだんだん体の中に新しい癖が身につきます。人前で心が抜けるようにしたい。誰も見ていなくても心が抜けるようにしたい。手を下げることはきちんと手を下げるのが正しいのです。手を下げることはきちんと手を下げる。人生の落とし穴を探る30のこと。その19。朝起きて疲れが取れていないのは何かがおかしい。朝起きて疲れが取れていないそれは普通ではありません。ご信号が点滅している状態です。朝起きて疲れが取れないときに何が後ほどで終わらせてしまいます。疲れが残っているから無事を打ち、気合と根性で頑張ろうとします。仕事があるので仕方ないこともありますが、少なくとも良いことではありません。ご信号状態を放置しないことです。そのまま無理を続けているといつか大変なことになります。朝起きたとき、普通は疲れが取れているのです。睡眠は充電の時間です。別に睡眠を取った後は体力が回復して充電が完了していなければいけません。スマホの充電でいつまでも 100% にならず 70% で止まっているとおかしいと首を走るはずです。気象直後は疲れが取れるタイミングです。疲れが取れるタイミングに疲れが残っているのは正常といない状態です。年を取ったせいかなと思うかもしれません。年を取っていたとしても十分な休養が取れていれば疲れは取れます。朝起きて疲れが取れないのは何かがおかしいと考えることです。睡眠時間が短いせいかもしれません。毎日シャワーが出て湯船に浸っていないせいかもしれません。食事が遅くなっていて栄養が足りていないせいかもしれません。あるいは何かの病気のサインという可能性もあるでしょう。朝起きて疲れが取れていなければ原因を探ってください。寝不足に心当たりがあれば十分な睡眠が取れることができましょう。栄養不足に心当たりがあれば栄養バランスの取れた食生活を行いましょう。毎日シャワーで済ませていながらきちんと湯船に浸って汗を流す時間を作りましょう。ストレスの蓄積に心当たりがあればこまめなストレス対処を行いましょう。何をやっても疲れが取れなければ病院に足を運んでください。有給を取ってもきちんと病院に足を運んだ方がいい。何か重大な病気にかかっている可能性があるのできちんと医師に電話の方が賢明です。あなたの人生と健康に関わることです。朝起きて疲れが取れている状態になるまで様々な変化生活を直し改善を図っていきましょう。朝起きて疲れが取れなければ原因を探り生活の改善を行う。人生の落とし穴を探る30のこと。その20。スーパーの仕事で節約できても時間の無駄余計な出費が増えては意味がない。買い物の時スーパーは何かしも足をするしまいます。理由は少しでも安く買いたいからです。スーパーの食品の値段が少し異なります。A の食品はこの店で買おう。B の食品はこの店で買おうと最安値で見れるため何店もスーパーを足をするのです。時にはわざわざ遠くのスーパーまで足を運ぶこともある。3店以上のスーパーを足をする人もいるようです。何店も足をして本人は安く手に入ったお金を節約できたと思います。一見すると賢い買い物をしているように思いますが実際は疑問です。本当に賢いことなのか一度冷静になって考えてみることです。なぜスーパーの足は賢いことになるのか。スーパーを足をすること用事が4人かかります。遠くのスーパーに行くとますます用事がかかります。時間はお金よりも貴重です。お金の場合失ってもまた稼げばいいですが時間の場合失ったら何をどうやっても取り戻せません。いくら少しの手に入っても無駄な時間がなければ意味がありません。そもそも本当に節約になっていたものです。見落としがちなのはガソリン代と消耗代です。車で移動する場合、移動というのは長くなるにつれて4人がガソリン代がかかります。スーパーの場所でせっかく安く購入できても4人がガソリン代で取り消しとなるのです。そしてお店を足をしやすい商品や割引商品が見つかると男から買おうとなりがちです。つい最初の暇が緩んで買うつもりがなかったものを買ってしまいます。どれだけ安く買えても余計な買い物をしては節約になりません。安く買うための足を購入が帰って出費が安く買ったものです。買い物は一箇所で済ませるのが賢い。お金の節約だけでなく時間の節約も考えましょう。節約をするならお金より時間を優先させることです。よほど安い食品があるわけですが、今から節約のために何店も足を押すのは得策ではありません。だから、と思ってスーパーに行き食品がなければ結局時間の無駄にしたらなります。無駄な時間のない金も買い物はできるだけ一箇所で済ませましょう。できるだけ品揃えの良いスーパーに足を運びます。一箇所で買い物を完結できれば余計なことがなくなるので時間の節約となります。意外なことですが、買い物を一箇所で済ませるとお金の節約につながることがあります。スーパーの足を止めることでないものは買わないという考え方になります。安いものがあるとつい手の伸びて買ってしまいますが、なかったり売り切れたりしていればどうしようもありません。ないものは仕方ないと潔いを諦めることになります。買い物の量が減り、結果として節約になるのです。時間とお金の節約のためにも買い物はできるだけ一箇所で済ませるようにする。人生買い物分析することはあっても、商品分析する人は少ない。負けた時は買い物を考えます。なぜ負けたのか、何がいけなかったのかときちんと結果を受け止め、負けた原因を探ります。負けた時は悔しさや悲しさがあります。問題意識があるため、同じことが繰り返されないよう徹底的に買い物分析するものです。買い物分析は誰でも必死になるものです。問題点もありますし、悪い点も改善すれば、きっと次は勝利を手に入れるでしょう。一方、勝った時は商品を考えることが少ない。やった、嬉しい、おめでとうと喜んで終わりです。勝った時は悔しさや悲しさがありません。特に問題意識もないため、商品を推進しないです。これはよくありません。負けた時に原因があるように、勝った時も原因があります。勝った時も負けたときと同様、きちんと原因を考えましょう。なぜ勝ったのか、何がよかったのかと勝った原因を探ることです。商品の分析ができれば、時間に生かせます。さて、商品は何でも良いとは分かりません。例外として素直に喜びない商品があります。それは運です。商品の分析すると運が良かったでというケースが繋がりません。運を上げられたのは良いカードです。素直に喜んではなりません。運は再現性がないからです。勝ったのは偶然ということになります。とにかく勝ったから良かったじゃないかと考えるのは NG です。運を上げられたのは本当に勝っているとは言えません。運がなければ負けていたことになるからです。実力があるように錯覚しやすいため注意したいことです。商品が運である場合は実力を過信せず検討して反省しましょう。運の品質と気になる点が見つかるはずです。気になる点の今後の対応して改善していきましょう。運がなくても勝てるような状態にするのが理想です。勝った時喜んで終わりにするのではなく、きちんと商品の分析する。商品が運という場合は実力を過信せず検討して反省する。人生の落とし穴を探る30の方法。その12、騙すことでうまくいっても一時的。コンビニやスーパーで繰り返し食品を見かけることがあります。グラッサンに見せられた食品です。見える部分はグラッタップにあって美味しそうです。ボリュームに利用されているのですが、実際に食べてみると中身はほとんどなくてさすがなのです。髪はサンドイッチでありがちです。一口食べたときどうにさすができます。心の中で騙されたと思ってしまう瞬間です。たまたまその食材そうなっているのではありません。他の食品も同じように見ると中身がなくなって意図的におかしい感じがあります。残念ながら時々そんな食品も見かけることがあります。昨日は売り上げアップの間と思っているのかもしれませんが、これは明らかに誤った歌です。詳細を見ることは消費者のわけではありません。消費者を騙して売り上げを上げたことで長くは続きません。悪い評判はすぐ広まります。騙すようなことをしていると消費者の信用を失うので企業のイメージも悪くなります。どうせ今回も見かけたけど、この会社は信用できないと思われ消費者がずっと思われます。短期的にはプラスでも中長期的にはマイナスの方が大きくなります。最初は良くても消費者の信用を失うと一転して売れなくなるのです。人間関係でも同じことがあります。利益のためとはいえ騙すようなことをしないことです。自分が得しても一時的です。相手は騙されたとショックを受けます。騙されたのはなかなか消えません。騙すようなことをすると信用を失うことになりどんどん引き下がります。一旦信用を落とすと何も言っても信用を下がらなくなります。どうせ今回も断るようなことになりずっと思われ信用を回復しようの長い時間と労力がかかって大変です。場合によっては二度と信用を回復できないこともあります。利益のため騙すようなことはしないのが得策なのです。騙すようなことはしない。人生の落とし穴を探る30の方法。その13。ギリにならないとできないという人は悪い事故に向かっているだけ。ギリにならないとできないという人がいます。ギリにならないと仕事ができません。ギリにならないと勉強ができません。やるべきことがあってもなかなか取り掛かろうとしません。地域に間違いになって時間がない。 と、ようやく思い越し割れ。追い詰められて、いよいよ逃げ場がなくなると、やるしかない状況になります。曲の配偶者が離れて、ようやく物事に飛び立てます。そして、ひいひいながら、徹夜や休日戦闘で選んだことになるのです。ギリギリならないとできない人がいるものですね。ギリギリならないとできない人の定番の光景です。生まれつきの生活の問題に思いますが、違います。実は、ここに誤解があります。ギリギリならないとできないは、単なる思い込みです。怪我や病気で動けないわけではありません。ギリギリならないとできないと言いますが、ギリになったら、きちんと動けています。スピードを出すこともできています。ギリギリならないとできないという人であっても、少しには遊びをするときはさっと動くのです。ギリになって動けるなら、こんな商品さえあれば、もっと早い段階で動けるはずです。なぜ、ギリにならないとできないのか。時間中かけているのです。口に出していることには、現実化する力があります。ギリにならないとできないという気持ちがあると、そういう時間中になられます。私は、ギリにならないとできない人間だと思い込みが強くなり、そういう自己形成されたの行動に現れます。結果として、無意識に物事の価値が遅くなるのです。ギリにならないとできないという人は、まず自分の思い込みに気づくことが大切です。病気でも何でもありません。つまらない気づきで自分の可能性を制限しないことです。ギリになってもその気になれば動けます。好きなことをするときは、きちんと早く動けているのですが、普段からその気になれば動きます。やる気がないとできないという人がいますが、これもよくある場合です。仕事の勉強もやる気がなくてもできます。やる気がなくても頭や体を動かせば普通に仕事は進みます。やる気がなくても机に向かえば普通に勉強できます。ギリにならないとできないという人は悪い時間を勝手にすみません。ギリにならないとできないという気持ちの心当たりのある人は早速、今日から確認しましょう。早めに動くのがかっこいいという歌詞なのです。ギリにならないと動けない人の代わりはどうすればいいのでしょうか。価値観を変えましょう。大切なことは早めに動くことイコールかっこいいことという歌詞なのです。すぐ仕事に取り掛かればそれだけ結果が上がれる。すぐ仕事に取り掛かればそれだけ成績が良くなる。すぐ勉強に取り掛かればそれだけ成績が良くなる。誰でもかっこよくなりたいと思っています。早く動くことに取り掛かる人の心の中に来ることは良くなります。早く動くことに取り掛かることができない気持ちの内容です。ギリにならないとできないという気持ちを人生の落とし穴を避ける30の方法、その14、誰かを批判することもあっていい。ただし、自分も批判される覚悟を持つこと。批判することはあっていいのです。批判は悪いことだと思われがちですが、一概に言い切れません。批判は悪口ではありません。誤りや欠点を指摘し、正しく修正することです。人を傷つける悪口や根拠のない誹謗中傷は NG ですが、批判は OK です。建設的な批判はプラスに働くことが珍しくありません。批判することで相手は自分の悪いことに気づいて改善に役立つでしょう。国会中継を見ても悪いように、批判は国民の代表者の口からも出てきます。批判するものは悪いことではなく、正しくお前はプラスに働きます。ただし、誰かを批判するならあることがないが必要です。誰かを批判するときは自分も批判される覚悟を持っておくことです。誰かを批判すると周りによって自分も批判されるようになります。マナー悪いと批判すれば周りによってあなたもマナー悪いと言われるようになるでしょう。言葉遣いが悪いと批判すれば周りによってあなたも言葉遣いが悪いと言われるようになるでしょう。世の中に完璧な人はいません。誰も必ず欠点があります。誰かを批判すると自分も欠点探しをされるようになり、そして見つかった欠点も批判されます。人に出したことはブーメランとなって返ってきます。誰かを批判すると自分も批判されますが、誰かを批判すると自分も批判されます。誰かを厳しく批判すると自分も厳しく批判されるような運命です。これが世の中であり、現実です。自分も批判されていい覚悟があれば、どしどし批判してください。批判は批判される覚悟のある人ができることです。批判には大きなリスクが伴いますが、それとは発言によって何かを変えるきっかけになるかもしれません。批判されたくないなら、批判しないのが何です。批判しなければ、批判されることもありません。どちらを選ぶかは個人の自由です。誰かを批判するなら、自分も批判される覚悟は持っておきましょう。誰かを批判するときは、自分も批判される覚悟を持つこと。人生の落とし穴を避ける30の方法、その15、席を譲るのは妊婦や年配者だと思い込んでいませんか。バスや電車に妊婦や年配者の乗ってきたら席を譲ります。妊婦は大きなお腹を抱えて大変です。年配者も足腰が弱かったり、体力的に不安があったりして、立っていることが難しいことがあります。さっと席を譲るのはスマートでかっこいいですね。助け合う社会につながる素晴らしいマナーです。優しいことのマナーなら、広がる頭に入れていることでしょう。さて、席を譲るマナーについてよく伺いがあります。席を譲るのは妊婦や年配者でという思い込みです。妊婦や年配者に席を譲るのはもちろんですが、その限りではありません。若者や10年でも立っているのが大変そうなら、進んで席を譲りましょう。例えば、倒れた顔をしていたり、いくらか苦しそうな様子があったりするなら、体調が良くないことが分かります。障害を持っていたり、摩擦を続けていたりする人もいるでしょう。社内で倒れると大変です。大丈夫ですか。もしよかったら、どうぞという一言で席を譲りましょう。若い人に席を譲るのはおかしいかなと思うことはありません。席を譲る相手は誰であってもいいのです。例えば、子供であっても立っているのが大変そうなら席を譲ってもいいのです。助け合う社会に年齢は関係ありません。立っているのが大変そうな障害なら、相手の年齢に関係なく積極的に席を譲りたい。これがこの場合です。席を譲るのは優しい気持ちの表れです。君には体調が悪い時に席を譲ってもらえると本当にありがたいものです。席を譲ってくれた人が神様に見えるでしょう。席を譲るのは妊婦や年配者でという思い込みがあれば、今一度アップデートしましょう。親切の話をやることは妊婦や年配者でなくても、バスや電車に体調が悪そうな人が乗ってきたら席を譲る。人生の落とし穴を避ける30の方法、その16、水でいいです。という言い方は水に対して失礼だ。レストランで気になるセリフを耳にすることがあります。ウェイターが飲むものはいかがなさいますかと尋ねください。水でいいですと答える人がいます。時々聞かれるセリフですが、ここに言われたのを覚えたらどうかです。注意したい言葉遣いの一つです。本人に言われるのは何が分かります。飲むものは無料の水で済ませたいのでしょう。ドリンクを注文すると別料金がかかります。わざわざベッドドリンクを注文することもありません。水でいるんです。という言い方は違和感があります。少々雑に聞こえるのです。些細なことに水に対する考え方が変わります。水は歩けたもの、水には出さない。水なんて別に何でもないと何らかの証拠です。水を昔としているような危機があります。水を粗末にやさっているようなニュアンスがあります。水は昔ではありません。水は貴重です。水は生きるためのと思う人もいるかもしれませんが、世界では水不足で苦しんでいる人がいます。水がないと人は生きていけません。今や水は有料で売られている時代です。将来世界で水の争奪戦が起こる可能性があると言われています。水でいいです。という言い方は水に対して失礼です。ではどう言えばいいのでしょうか。お水をお願いしますと言えばいいのです。シンプルな人で注文します。余計な方は不要です。シンプルな人だからこそすっきり社員になります。もしくはお水をいただけますでしょうかという言い方もおすすめです。疑問形で悪い方をすると柔らかい印象となります。水への施設を表現することです。水でいいです。ではなくお水をお願いしますと答える方が丁寧で良心です。お店の人は手を水を持ってきてくれるのです。無料の水を注文するときは水でいいです。ではなくお水をお願いしますという言い方をする。人生の落とし穴を避ける30の方法、その17、お店からの特別な際は曖昧に感じ始めたことがあらない。何度も同じお店に足を運んでいると特別な際されるようになることがあります。勉強してもらえたり、お金を捨ててもらえたり、無料でレベルアップをしてもらえたり、他のお客さんの分からないようこっそり特別サービスをしてもらいます。何度もお店に通っていると、店員さんとの信頼関係が生まれます。常連客がお店にとっても大歓迎です。こちらが交渉しなくても常連客ということで、お店から特別な際されることが少なくありません。特別な際されるのはお客さんにとって嬉しいこと。お店から大事なお客さんとして認められている感覚もあり嬉しいものですね。あなたもいつもお店から特別な際されたことがあるのではないでしょうか。お店から特別な際されるようになってからよく貢献があります。だんだん慣れてきて、いつか特別な際を当たり前と思うようになります。勉強してもらえて当たり前、お金を捨ててもらえて当たり前、無料でレベルアップをしてもらえて当たり前、当たり前と思い始めたことがあらない。特別な際になってしまうと感謝も感動もしなくなります。自然と大きな態度になることも少なくありません。特別な際がないと不機嫌になります。どうして今回はサービスがないのとクレームを言うようになるのです。せっかくお店から特別な際をされてもこれは悪印象です。特別な際はあくまで特別です。毎回と思わないことです。初心の気持ちを大切にしましょう。毎回特別な際があっても何は気をつけ、毎回新鮮な気持ちを大切にしたい。年金も金もレベルアップも全てそうです。毎回初めてのことのように認め、心と感動のリアクションを見せたい。嬉しい顔を見せて、いつもありがとうございますと感謝を伝えることも大切です。特別な際に毎回きちんと感謝するお客さんはお店からも教えなきゃいけないのです。毎回特別な際があっても当たり前のことを思わず、いつも感謝の気持ちを大切にする。人生の落とし穴を避ける30のことその18、太っていると思い込んでいるとどこまで痩せても終わらない。太りすぎを気にしている女性がいました。自分の容姿に悩んでいて、くよくよ悩んでいます。太っていて困っています。足が太くて身の腕も良いのです。もっと痩せたくて今ない途中です。見てみると全く太っていません。むしろ痩せています。足元も細くて、脚が長くです。しかし、本人はこんなに太っている。もっと痩せなきゃと真剣に悩んでいます。周りには全然太ってないと言っても、急に落ちません。まだまだ自分は太っていると思っていて、食事をすることに嫌がらせがある様子でした。そうして、ますますダイエットが頑張り、ますます痩せていきました。その結果、頬は痩せて、涙になりました。顔から精神が失われることも少なくなり、忙しい雰囲気になってしまいました。完全に痩せすぎて、痛いらしいことが望みです。当然ですが、男性からは不要です。モテることがますますモテなくなりました。それでも本人はまだ太っていると言っているようです。これは悪い感じです。思い込みは本当に怖い。自分のことを太っていると思い込んでいると、悪い錯覚が生じ まりやすすぎると健康に影響があります。体力が著しく低下するのはもちろんストレスに弱くなったり病気にかかりやすくなったりします。最悪の場合、命に関わる可能性もゼロではありません。世の中には拒食症でなくなった人がいます。カレンターは拒食症のため32歳の若さで生涯を閉じました。世界で活躍するファッションモデルでも拒食症でなくなったというニュースがあります。痩せすぎは不健康です。言動を超えたダイエットは有意な話になっています。自分のことを太っていると思っているなら本当に太っているのか以上客観的に確認してみてください。肥満度を表す体格数としては BMI が有名です。BMI は国際的な指標として用いられているため客観的な判断に役立ちます。BMI が18未満であれば十分痩せていると判断できます。当然ダイエットは不要でありむしろたくさん食べることが必要です。悪い思い込みにとらわれているなら早く目を覚ましましょう。痩せているにもかかわらず太っていると思い込んでいないか以上冷静に自分を客観視する。人生の落とし穴を避ける30の方法、その19、仕事を断らない主義は立派であっても非常にリスキー。しかし仕事は断りません。依頼された仕事は必ず引き受けます。世の中には仕事を断らない主義の人がいるものです。仕事を断らない主義の人がいると仕事ができるという感じがします。仕事ができて自分に自信がある様子が伺います。あるようになって責任感が強く、プロフェッショナルという印象を受けるでしょう。私は仕事を断らない意思ですと言えば誰よりもかっこよく映ります。周りからプロですね、社会人の鏡ですねと称賛されるでしょう。成功者インタビューでも仕事を断らないという類の話が登場します。そういう話をよく聞くので、私も仕事を断らない主義でいこうかなと考えがちです。しかしここは肝心です。確かに仕事を断らない主義は立派なことではありますが、大きなリスクを潜んでいます。人間は無限に仕事ができるわけではありません。これだけ仕事ができる人でも、正しいには限界があります。依頼されるままどんどん仕事を引き受けていたら体を壊すのは時間の問題です。いつか正しいはゼロになり大変なことになります。すでに引き受けている仕事の人を知らないのです。うつ病になった人はマジで責任感が強い人が多く、仕事は断らないという働き方が良くなります。どんどん仕事を引き受けてしまったため、限界を超えてしまい体を壊すことになったのです。私は仕事を断らない主義です。今まで一度も断ったことがありませんと豪語する人を見かけます。それは見抜けないことです。本当に強い人がもしくはまだ限界を経験したことがないからです。その人のケースではたまたま体を壊す前にうまくいったという話です。そもそも成功者には日頃から体を鍛えていて、全て体力の持ち主が多く、正しいは大きいです。成功者でもさらに強い体が感じればいつか忘れます。生存者がいつに惑わされると痛い目に遭います。断る勇気を持ちましょう。余裕なければ勇気を出して断ります。条件の良い仕事であってもいっぱいの時はきちんと断ることが大切です。申し訳ございませんが、今は余裕がありません。の人とですぐ話です。仕事をいただければ嬉しいことですが、そこで身を張って無理しても仕方ありません。無用するなら0までです。明らかに0の範囲を超えているなら無理と判断してきちんと断ります。すでに引き受けている仕事をきちんとやり遂げるためにも勇気を持って断るのが賢明です。仕事を断ったら仕事がなくなりそうと不安に思う人もいるかもしれません。もちろんリスクはあります。だからといって無用するのはよくありません。仕事よりも健康の方が大事だからです。仕事を断って仕事がなくなればその時はその時です。別を尽くした結果仕方ありません。無理引き受けたとしても体を壊していたのですが、正しい選択だったと考えましょう。お金も大切ですが、健康はもっと大切です。健康以上に大切なものはないです。仕事を断らない主義はチューズ。人生の落とし穴を避ける30の方法、その30、過去の成功例にとらわれてはいけない。過去の成功例にとらわれないことです。過去を振り返った時、誇らしい成功例があるでしょう。成功例は自信につながります。過去の成功例は実績があるので、今後のことを考えることの参考になります。再び成功を目指すとき、同じことであれば、あの時と同じように成功するはずだと思うのです。ここが落とし穴です。過去と現在では多くの争点があります。世の中は常に変化を繰り返しています。社会を取り巻く状況が違います。人の好みや時代のニーズも違います。社会のルールや常識も昔とは変わっているところがあります。今こうしている瞬間も刻々と変化している最中です。知らず知らずのうちに少しずつ社会を取り巻く状況が変わっています。そのために通用した方法が現在でも通用することは変わりません。世の中は常に変化しているのですが、むしろ通用しない可能性の方が高いと言います。過去と同じことを取ったことでうまくいくとは限らないのです。過去の成功例にとらわれないことです。過去の成功例はあくまで過去の話です。過去の成功例にとらわれていると、逆にどんどん失敗になっていくことになります。成功例だからといって盲信しません。これはあくまで過去の成功例であると考え、とらわれないようにしましょう。過去の成功例はあくまで参考として活用するのがおすすめです。過去の成功例を参考にしつつも、今の時代状況に合わせて調整しましょう。過去の成功例はあくまで過去の話であり、とらわれないようにする。過去の成功例を参考にしつつも、今の時代状況に合わせて調整する。人生の落とし穴を避ける30の方法、まとめ、その1、好きな仕事をする。その2、やだ、整理を口にする人にはチューズ。その3、初心者はいきなり上級者コースを選ばず、初心者コースを選ぶ。その4、財布に入っているか即答できるようになっておく。その5、理解できない人だからといって指定しない。その6、カスナーは指定するときはゆっくり丁寧にスライダーを動かす。その7、患者の顔を見ないお医者さんはお断りする。その8、助けを求めることも勇気の一つであることに気づく。その9、成功の保証を求めない。自分のチャレンジに責任を持ち失敗のリスクを許容する。その10、トラブルが起こったときは、これも人生の前後に突き刺さんで前向きに受け止める。その11、お酒まで交渉を持ち上げる人は関わらない。自分もお酒まで交渉を持ち上げる人間にはならない。その12、軽率な振る舞いはしない。その13、大変な方を選ぶというルールを決めておく。その14、できるだけ荷物を増やし、みんなの状態を作っておく。その15、完璧な人間であろうとするのはやめる。不完全な自分を受け入れる。その16、良い肉感があっても本当に言わない。良い言語を見せて褒めるようにする。その17、メンズ・ペニスにこだわらない。その18、手を使うことはきちんと手を使う。その19、朝起きて疲れが取れていなければ原因をさらに生活の改善を行える。その20、時間とお金の節約のためにも買い物はできるだけ一箇所のスーパーで済ませるようにする。その21、買ったとき喜んで終わりにするのではなく、きちんと商品が運という場合は実力を発信せず、店長の姿勢で反省する。その12、騙すようなことはしない。その13、リーダーにならないといけないという口癖を禁止する。早めに動くのがかっこいいという確信を持つ。その14、誰かを賛成するときは自分も賛成する覚悟を持つこと。その15、人数や年配者でなくてもバスや電車に体調が悪そうな人が乗ってきたら席を譲る。その16、無料の水を注文するときは水でいいですではなく、お水をお願いしますという言い方をする。その17、毎回特別な災害があっても当たり前のことを思わず、いつも感謝の気持ちを大切にする。その18、痩せているにもかかわらず太っていると思い込んでいないか、一応冷静に自分を客観視する。その19、仕事を断らない主義には注意する。その30、過去の成功例はあくまで過去の話であり、断らないようにする。過去の成功例を参考にしつつも、今の時代状況に合わせて調整する。